天の父なる神様、あなたが愛してやまない一人子のイエス・キリストを私たちのためにお与えくださってから2000年以上が経っております。今年は2010年、イエス様がこの地上に来てくださった時を覚えて、そこから数え始めた暦が2010年となりました。時代を超えて、世代を超えて、この福音と呼ばれるグッドニュース、良い知らせと言われるメッセージが語り継がれて、今日、この埼玉の北葛飾郡杉戸町にあるこの杉戸キリスト教会のところにおいても、聖書の中からその伝え続けられた福音がもう一度私たちの耳に届こうとしています。どうか神様、あなたが私たちの心の目を開いてくださり、心の耳を開いてくださいまして、目には見えませんが、暗いところにいつも光として共にいてくださるあなたを見上げることができますように、またクリスマスの意味をどうぞ知ることができますように、そしていつまでも変わらない喜びや生きる力、また裏切られることのない、変わることのない愛を受け止めることができますように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
先ほど見ましたところ、マタイ福音書2章を読みましたけれども、なぜヘロデ王という方は幼子イエスを殺そうとしたのでしょうか。3人の博士たちが来たこと、その博士たちが王様に告げたことが一番の原因でありました。その伝え聞いたニュースは、ユダヤ人の王様としてお生まれになった方を私たちは拝みに来ました、どこにいらっしゃいますか、という知らせでした。それを聞いたとき、王様ヘロデは恐れて惑ったと聖書は記していました。ユダヤ人の王として幼子が生まれたというニュースを聞いたとき、恐れ惑った、恐れに支配されてしまった、恐れにドライブされて、恐れにつけ動かされて、そして幼子イエスを殺してしまおう、そういう恐ろしいことをヘロデは考えるに至りました。次のスライドをお願いいたします。ヘロデの心の中を思い浮かべるときに、私たちの心の中にある闇というものも考えずにはおれません。私たちの愛の限界と言っても良いかもしれません。自分が願っている存在であるなら、相手がですね、子供であれ、もしくは友達であれ、恋人であれ、もしくは夫や妻であれ、職場の会社の社長であれ、同僚であれ、部下であれ、自分が願っている通りの相手であるならば、その相手を喜んで受け入れることができる、そんなことを私たちは覚えます。ところが、けれども、相手が自分が願っていない存在となった瞬間、自分がこうしてほしいということを演じない相手になった瞬間、受け入れることがとても難しくなり、ついには怒りが心の中から湧き上がってきたり、憎しみがその人に対して湧き上がってきたり、ついにはその人を殺してしまいたいという殺意に変わってしまう、そういうことはないでしょうか。私は一人の息子の父親とされた今、虐待する方の気持ちも少し想像することができます。 子供がニコニコっと笑って、そして親の願い通りの可愛い子を演じるときに、親は何も苦労することなく子供を受け止め喜ぶことができます、その存在を。ところが真夜中に疲れ果ててやっと寝たと思ったところで大音響の叫びが聞こえてくる。それが2時間3時間おきに続く。寝たと思ったところでまた起きる。こうなりますと私の愛の限界はすぐ訪れました。いや、多くのお父さん方がそのことで怒り爆発させることがあります。今何時だと思ってるんだ、俺を殺す気か、みたいなことです。挙句の果てには身ごもっていた時の奥様の体調のが悪いとかですね、そんなことを言うご主人がいるらしいんですけれども、私はそこまで言わなかったんですけども、でもですね、それは十分に子供さんを授かったことのある方であるならば経験があると思います。何をやっても泣き止まない時、どうしたらいいの、どうして泣いてるの、一緒に泣きたくなりますね。本当に時に衝動的にですね、恐ろしいことを考えてしまうこともあり得るでしょう。自分が願っていない相手になった瞬間に私たちの愛の限界が訪れます。ヘロデもそうだったんです。自分の願っている国民、国民、その一人一人であるならば何も怒りを燃やすことがありませんでした。ところがユダヤ人の王様として自分の存在を脅かす存在が現れたというんです。例えていたのは会社の中でもう一人社長クラスの立派な人が現れたということです。学校の中で素晴らしい立派な校長先生がもう一人現れたということです。職場の中で自分よりも優れた才能を持って素晴らしい活躍をするような素晴らしい有能な人が現れたときに、皆さんはそういう人を喜んで受け入れることができますか。しかもその人がもしも同年代であったら、かなり年が離れていればそういうことを感じることがないかもしれません。しかし同じぐらいの年代で自分よりもはるかに優れたと思われる人が起こったときに、その人をあなたは喜んで受け入れることができるでしょうか。ヘロデにとってまさにそういうことが起こったのです。私が王様なのに私に代わって王様が生まれただと惑うんです。そしてもう心が混乱してしまうんです。心がもう騒いで仕方なくなるんです。普通じゃなくなるんです。もうパニックになってしまいます。そうしますと恐ろしいこと考えてしまうんです。私に代わって王として生まれたようなものは殺してしまえ。このような思いは実はヘロデの心だけではないと思います。次のスライドお願いいたします。自分を疑ってみることが必要です。自分が愛の人である、自分は正しい人である、自分は優しい人である、そういう思い込みを疑ってみる必要があるかもしれません。その時に私どもはまさに私の中にヘロデがいる、私の中に恐ろしいことを考えてしまう、いやそれを行動に移してしまうような恐ろしい存在が私の中に深く深く根付いている、私の中にヘロデ王がいないかどうか、それをぜひ今晩まず静かに自分の心の中を覗いて自分を疑ってみてくださると嬉しいのであります。正直に申し上げますと、私は本当に自分の心の中にヘロデ王様のようなとんでもない暴力的な自分、とんでもないこの切れやすい自分、とんでもない感情的な自分を 発見することがあります。次のスライドお願いいたします。あれ行き過ぎたと思います。もう一個でも あれごめんなさい。あれおかしいな。その次をお願いします。はい、あ、そうですね、あ、私が途中で変えたんでした。はい、これ古いスライドが入っていました、うん、聖書の中の言葉をご紹介いたします。ヨハネ福音書1章5節、そこにこんな言葉があります。この前の日曜日に見ました。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ぜひ皆さん、今持っていらっしゃるろうそくを見ながらこの言葉を思い浮かべてください。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。この言葉はその光として表現されている方のこと、それはまさにイエス・キリストという方のことを聖書が語っています。小さな家の光でもなく、その国の光でもなく、アジアの光でもなく、世界の光として、光は闇の中に輝いている。光であるイエス・キリストが闇の中に輝いていらっしゃる。そして闇はこのイエス・キリストという方に打ち勝つことができなかった。ろうそくというのはふっと吹けばですね、その小さな灯火が吹き消されてしまうことのあり得る、そういう弱っちい光です。でもこのろうそくはとてもイエス・キリストに似ているんです。その弱っちいというところにおいても、赤ちゃんがどれほど弱っちいのか皆さんご覧になったことがあるでしょうか。まず首が座っていませんね。ですから首のところをしっかり持たないとですね、首がグキッとなったらちょっとむち打ちになりますから一生懸命抑えなければいけません。また実はうちの息子は今ですね、ちょっと風邪をひいておりまして、昨日から咳込んでおります。熱は出てないんですけども、今日初めて病院に行きました。お薬をもらって飲んでいますけども、でもちょっと苦しそうにですね、息をしたり、こうするときにですね、咳をしたりするときに、ああ本当に子供ってか弱い存在だなと思います。でも皆さん、私たちそういう時はあったんですよ。私も母からこんなエピソードを聞いたことがあります。しんちゃんはある時、私は心理というんですけども、しんちゃんと呼ばれています。しんちゃんはある時、クリヨンしんちゃんではありません。しんちゃんはある時高熱を出したんですよ。でその時にお父さんはね、病院に連れて行かなくても大丈夫だって言ったの。でもね、私は心配になったから病院に連れて行ったの。それであなたの命は助かったのよ。そんなエピソードがあったそうです。そうです、子供は本当に弱いですから、急に高熱が出たりとかですね、容体が急変した時にすぐ病院に連れて行かなければ命取りになることはあり得るでしょう。病気というものがその子の命を狙っています。しかしイエス・キリストはそのような赤ちゃんとしてこの地上に来てくださったのです。とても弱っちい、とても無防備な、最も弱い存在に、そういう形でイエス・キリストはこの私たちのところに訪れてくださったのです。ちょうど吹けば消すことのできるろうそくのようなものです。そのキリストの命の灯火を誰かがふっと吹けばすぐに吹き飛んでしまいそうな、そんな弱い命ですよ。しかしその光は奇跡的に神様の導きや御使いの守りによって、そしてヨセフさんとマリアさんご両親によって、奇跡的にその命は十字架につけられるまで守られました。しかし十字架につけられた時には、お母さんであってもお父さんであっても弟子であっても誰もキリストを助けることができませんでした。みんなに見捨てて逃げたったんです。あの3年ぐらいですね、神職を共にして特別に選ばれた12人の弟子たちでさえも、キリストが捕らえられて十字架へと向かわれていくときに、 自分たちも捕まえられたら困る、火の粉が自分たちに降ってかかってきたら困るからと言って逃げていきました。お前はあの人の弟子でしょと言われたら、違う、そんな人は絶対知らないと言って呪いをかけて誓い始める人もいました。十字架で死なれた時にはそれは吹き消されたろうそくだったということができるかもしれません。しかしその間の間、キリストはご自分の命を削りながら、ちょうどろうそくのように自分を燃やして周りを明るく照らしていく、自分を犠牲にして相手に分け与えていく、いわば自分の命を削ることの代わりに相手に命を分けていく、そういうことをキリストはなさった方です。自分を楽しませる時間を削る代わりに誰かと過ごす時間を持っていく、そのようにして受けるよりも与える方が幸いだということを実践なさった方です。世の幸せな人という思われる人とは全く正反対の本当に素晴らしい人生を生きられました。マザー・テレサさんやマルチン・ルーサー・キングやいろんな方がこのイエス・キリストという方に感化されて、そのキリストの御足に従ってその愛に生きるように導かれていきました。しかしキリストは約33歳の時にですね、全ての人に見捨てられ、弟子たちにも裏切られ見捨てられ、そして十字架で死なれていかれました。その時にお母さんのマリアは遠くから自分の一人息子が十字架にかけられて殺されていくのを静かに見つめていたと言われています。剣があなたの心さえも刺し貫くでしょう、そういうふうに予言されたことがその通りになってしまいました。愛する息子が目の前で殺されていく、ボコボコにされて殺されていく、どうして私の息子がそんなひどい目に遭わなきゃいけないの、変わることができるなら私が変わってあげたい、本当にほとんどそっと押しそうな、気絶しそうな状態だったと思います。いや、実際に多くの画家が気絶して倒れてしまっている母マリアの姿を十字架のそばに描いています。あまりの暴力的なシーン、あまりにもうごたらしい最悪の処刑の道具、十字架刑にさらされて両手両足くぎ打たれ、そこから血が吹き出てきて肉が裂け血が流れる、その十字架の上でキリストが死なれていきました。そして全ての人が向かう墓場にキリストは葬られたと聖書は記録しています。その時に世界が暗くなりました。少し前、今週ですか、火曜日に皆既月食があったようですね。この辺は多分大雨でしたから見れなかったと思いますが、北海道ですとかいろんなところで天体ショーが見れたようです。しかしちょうど皆既日食が起こったかのような、太陽がなくなってしまったかのような状態にこの世界は陥りました。光を吹き消してしまったんですから。しかしキリストは十字架にかけられて殺される前にこんなことをおっしゃっていました。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建て直すことができるから。それはご自分の肉体のことを言われていたのであると聖書の記者はコメントをしています。つまりこの神の神殿であるこの肉体、体を殺してみなさい、3日で私はそれを立て直す、復活することができるからという復活の予言でした。その言葉の通りに、おそらくほとんど全ての弟子たちでさえも信じられなかったお師匠様が復活なさるということ、それが人間の不信仰を超えて出来事になったのです。あらゆる人間が作った宗教では 人間の熱心さが大切に説かれます。もっと熱心に信じなさい、そうすれば願いは叶わざることなし。でも一生懸命お祈りしても祈りが答えられないときには、それはあなたの信仰が足りないから、もっと熱心になりなさい。それは人間の考え出した宗教であります。しかし聖書信仰、聖書の御言葉を信じる信仰というのはそれとは全く違います。神様の約束の言葉は、時が来ると人間の不信仰を超えて出来事になるのです。信仰の父と呼ばれるアブラハムさんご夫妻のことを思い出してください。100歳の者に子供が与えられようか、妻ももう90歳になって超高齢出産だ、無理だ、ありえない、そうアブラハムは言いましたね、心の中で笑いながら。奥様のサラも90歳になっていて、もう年だからダメよ、もう年だから私はねもうダメ。で冷たい笑いをするんですよ。それに主人ももう年寄って、まさかこんな老いぼれたものに子供が授かることがあろうか、ありえないありえない、バカバカしいバカバカしい。ところが神様は御使いを通してそのご夫妻を叱りましたね。サラ、なぜ笑うのか、神に不可能なことがあろうか、あなた方には来年の今頃子供を授かっている、そう言われましたね。その約束の通りアブラハムさんご夫妻の不信仰を超えて約束の子イサクが、神様は冷たいニヒルな冷たい笑いを温かい笑顔に変えてくださる、そういうことをなさりました。息子の名前をルカとつけてしまったんですが、それルカの福音書が好きだからですね。使徒の働きも一緒に世界宣教をできたらなと期待していますが、そのためには体力も鍛えなければいけないでしょう。ルカの福音書の一章の中には、マリアへの受胎告知の前にゼカリアさんとエリサベスさんという二人のこの親戚のところにですね、同じように御使いが現れて、不妊の女性であったそのエリザベスさんに男の子が与えられるよっていう約束が告げられたことも記されています。そこにおいても不思議な御言葉を発見するのです。ご主人のザカリアさんが神様の約束の言葉を告げられたんです。男の子を授かりますよって言われたんです。ところがその時にご主人信じられないんです。私たちは何によってそういうことを知ることができましょう、もう私たち年です、もう年ですから無理だと思いますと言ったらですね、御使いがですね厳しいお取り扱いをなさって、ですから見なさい、これらのことが起こるまではあなたは口がしゃべれなくなります、しかし私の言葉は、神の言葉はその時が来れば必ず実現します、そういう確信に満ちた宣言を、御使いから受けるのです。そうです、信じなかったからです。でも神様の約束はその時が来ればその通りになります。これが聖書の力強さです。聖書の言葉は生きています。生きて働かれる神の言葉なんです。人に本当に生きる力を与えてくれる本、そういうこの書物です。人間の言葉ではないんです。神様から授かった言葉を書き記しています。ゼカリアさん、エリサベさんご夫妻も不信仰を超えて神様の約束がその通りになって、あのバプテスマのヨハネさんというキリストの道備えをする人が生まれてきます。個人的な話になりますが、私たちの夫婦のところには与えられた息子、これもですね結婚11年目でしたね。11年ですよ皆さん。11年祈ったことありますか、同じこと。いや、家族の救いのために覚えている方はそれ以上に何十年と祈ってらっしゃるでしょう。時にその人が生きている間に祈りが答えられないということがあるかもしれない。でもその祈りは必ず神様の御前に積み上げられて、 やがて時が至るならば、その人が天に旅立った後であっても、残された子供や孫がその祝福の中に、救いの中に招き入れられていくことを私は信じます。無理だろう、うちの旦那は救われない、絶対無理とかですね、そういうふうにこの否定的なことに確信を持たれる方が多いのですが、うちの親父は無理だとかですね、うちの奥さんはやっぱり無理だろうとか、この息子とかこの娘はもう無理だとか思ったりしている方がいるかもしれない。安心してください、大丈夫です。私たちの不信仰を超えて主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと聖書は約束しています。家族の中で誰かが先に教会に導かれます。それには神様の長いご計画があるんです。まず一人を導いた後に、一人を祝福して一人をこの救いの中に入れてくださった後に、今度はその人に祝福を注ぎます。そうしますとその人から祝福が溢れ出します。そうしますとですね、その人の周りにいる人たちが神様の祝福を受けていくんです。希望の光を受け取っていくんです。その人は光を持っちゃったんですが、静かに輝きますが、派手ではないんですけどね、これクリスマスの光というのはこのろうそくなんですよ。派手じゃないんです。だから暗くないと見えないんですよ。でもしっかりとずっと光り輝き続けます。この世の中の喜びとか楽しみというのは本当に束の間です。しかしクリスマスにイエス・キリストという方を信じ心に受け入れた人は、ずっといつまでも続く温かい光を心の中に宿すことができます。私は20歳の時にそのような体験をいたしました。それまでは何がクリスマスだ、クリスマスなんか大嫌いだみたいに思ってたんですけども、彼女もいないしとかですねところがですね、20歳の時のクリスマスの時に私は洗礼を受けたんですよ。イエス・キリストという方を私の心の中に受け入れた時から、私の心の中に温かい光が灯ったんです。そしてそれがいつまでも消えないんですよ。今20年経ちましたけど消えてないんです。ずっと輝き続けて、いろんな大変なことがあってそれが吹き消されそうになる時もずっと輝いてるんですよ。闇がこれに打ち勝つことができない。自分でさえも吹き越すことができないし、誰かがこの一生懸命私にですね、辛いことをして吹き消そうとしてもそれ無理。神の光ですから、復活の光ですから、誰も吹き消すことができないのです。それは死を突き破って墓の中を通って復活した生きておられるキリストの光ですから。十字架で死なれ葬られた方のその後のストーリーが聖書にははっきりと記されています。3日目に墓の中からよみがえられて復活されたと聖書は記録しています。墓の中は空っぽになったんです。骨もなくなったんです。どこにいらっしゃるのか、今も生きていらっしゃるんです。目には見えません。しかしキリストは、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、いつも一緒にいるよと約束してくださっている方です。その方と共に歩む人生というのは、光を掲げて、そしてその光に照らされて、暗い世の中で、暗い夜道でどういうふうに歩いていったらいいのかわからないという時に、ちゃんと道が照らされていく。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと詩編の記者は言いますけれども、キリストの光、聖書の光こそあなたの人生を明るくすることのできる唯一の確かな光だと思います。ぜひせっかくクリスマスに来られたのですから、この方と共に人生を歩み始めていただきたい。そのために続けて教会においでになって、イエス・キリストってどんな方かな、そのことをぜひ知っていただけたらと思うのであります。賛美を一緒に歌いましょう。賛美歌の109番、有名な歌ですね、清この夜、この2000年ほど前 ユダのベツレヘムという小さな町の家畜小屋の中で貝羽桶に寝かせられた赤ちゃん、そのイエス様のお姿を思い浮かべながら、特にそのイエス様がニコニコっと笑顔で微笑んでいらっしゃるその姿を覚えながら、この歌を歌っていけたら感謝です。お願いいたします。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々の上にあるように、神は実にその一人をイエス・キリストをお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。仰ぎ願くは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが私たち人の上に、愛する家族親族の上に、職場の方々地域の方々の上に、この国とアジアの諸外国とまた全世界のお一人お一人の上に豊かに常しえまでもあらんことを。アーメン。